皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月20日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は未来を作る横型リーダーシップです。本当に今動乱の真っ最中でありますけども、まあこの動乱の一つのポイントというのは縦の秩序が壊れてきたってことですよね。例えば国際秩序でありましたら、アメリカが唯一の超大国であるということが本当に過去のものになってきたと。北朝鮮に振り回されてるわけでありますからね。同時にその中東の情勢を見ますと、もはや軍事的な覇権はロシアが握っていますね。ロシアの軍事的な覇権にはアメリカもイスラエルもかなわないということでございます。それから金融市場なんかはドルが唯一の、まあ、世界通貨みたいに言ってた時代は本当に過去のものになりまして、同時にユーロも怪しいんですね。今足元ではちょっとユーロ高いように見えますけども、まあ、この後10月1日がスペインのカタリューニャ自治州の独立運動だと。で、住民投票決まったと。しかしスペイン政府は許さないと。投票箱全部押収。それからカタリューニャの首長700人全員出頭すると。出頭しなきゃ拘束だと。まあこんな感じで内乱含みですよね。で、フランスのマクロン大統領の支持率は急降下だし、イギリスは結局 EU との交渉がまとまらないままに EU から出る可能性が高いですね。ドイツのメルケル首相の支持率は今高いですけども、あそこはドイツ、トルコとの間でとかいろんな問題抱えてますから、ユーロも昔みたいに、ドルに代わってユーロが世界を仕切るっていう声は、もはやどっからも聞こえませんですね。円とかスイスフランは、値上がりしていく通貨ですから、まあ、そういう意味ではいいんですけども、こう、世界を動かすっていう器量、意思はちょっと感じられませんですね。ですから、金融市場の為替におきましても、実はその、なんつうのかな、ドル一強という体制から、まあ、多くの通貨が、まあ、並列するという状況に変わってますでしょ。だから株式市場もそうなんですよね。いわゆるその、牽引していく銘柄、市場を牽引する銘柄ってのも最近ないんじゃないですか。 IT が先にこけちゃいましたもんね。このしばらく IT 株から先に落っこってきちゃったし、それから仮想通貨、暗号通貨についても中国は取引所禁止するし、 JP モルガンの CEO はですね、あんな詐欺だっていうしね。まあそれも主導にはなんないですよね。じゃあ軍需産業かってと、実はそうじゃなくて、よく日本でですね、トランプ政権はもう完全にまた軍需産業に、三軍複合体に頭を下げたっていう声がありますが、私は全くそうは見えないですね。本当に三軍複合体が元気だった、クリントン国務長官、オバマ大統領の時代とは全く今違いますよね。なんか本当にかろうじて生きてるってぐらいのもんですよね、三軍複合体は。あの人たちが主導権取ってた時っていうのは、日本にもアーミテージやマイケル・グリーンがやってきて、まあいろんなこと言ってたじゃないですか。だから全くね、そういう三軍複合体が、経済や政治をリードしてるっていう感じにはそれはないですよね。したがって本当に国際秩序から金融の秩序まで、軍事の秩序まで縦の統制って言いますか、縦の秩序ってのはもうないですよね。だから経済なんかで言えば、じゃあ大企業主導型なんですかっていうと、まあ、大企業はたくさん補助金もらってますと。ますます社会主義化してるんですね、日本っていうのは。大企業ほどいろんな理屈をつけて、その政府から金もらってんだよね。例えばエコカーだってものすごい補助金ついて売ってるわけですよ。太陽電池も何もそうでしょ。だから大企業ってのは本当にありとあらゆる補助金をもらえる体制になっていて、でそれを自分たちで利権化してるわけですよね。だから気がついたら日本の大企業なんてものは、こんな社会主義国の国営企業と変わらなくなっちゃって、補助金をもらうためにどんな投資をするか、補助金をもらうためにどんな戦略を今年立てるかってのは中心なんだよね。補助金がもらえない戦略なんかやんないわけですよ。要するにリスクが大きすぎるとか言ってね。あんなもん社会主義国の国営企業になっちゃってるわけで、だからそういう意味で言ったら経済を主導する経済のリーダーではもはやないですよ。ただ単に金をもらってる会社なんだからね。だからね、本当にふと気がつくと、こうやってその世の中の秩序って縦が壊れちゃってるんですね。で、縦が壊れた時にまず初めに出てくるのが混沌の状況なんですよ。何もしないと 盾が壊れた後は混沌化しちゃうんで、みんななんかどうしていいかわからなくなるわけですね。だから国際金融市場は不安定化してるし、中東や東アジアの軍事情勢も混沌化してるわけですよ。で、その、ある意味で言うと、この盾の統制と混沌化の先っていうのは、ブラックホールがあるのみなんだね。要するにみんな怖いから離れられないと。頭も体も硬直化しちゃうと。怖い怖いっていうから、何もしないから、むしろ混沌は広がる一方なんですね。で、一つの秩序が壊れていった時に、何もしないと、混沌とその後の、まあ、崩壊が、実は激しくなる一方なんです。なんて言いますかね、こう、何もしないことが一番いいことであるっていうのは、あえて言えば、縦の統制が強い時です。縦の統制が強い時は、何かすると弾き出されちゃうから、何もしなくて流れに任せてる、あるいは空気読んでるのが、一番なんか、ある意味で安心なんですね。少なくとも縦の統制が、中に入ってれば、雨に当たりませんから。しかし、縦の統制が壊れてる時何もしないってことは、それ太平洋の真ん中で漂流してることと全く変わらないんですね。で、だから怖いから、いや、縦の統制は続いてるんだと、自分で自分に言い聞かせてですね、こんなはずではないと。で、こんなはずではないニュースがあったら、さらに怖いからさ、ニュースは見ないと。言ってですね、こう、自分の中で小さく閉じこもって、その、自分の不安感を解消してるだけっていう状況が、今の世界の状況であり、国内の多くの状況なんですよ。で、これはいわゆる混沌から崩壊に向かってるんです。混沌でこのまま行きますと、さらにこのまま行くと漂流で事故が起きるわけですよ。難破するわけですよ。座礁するわけですね。いろんな事件が起きてきて、会社がひっくり返ってみたりですね、あるいはその制度が破綻してみたり、政治で大敗北を喫したり、大規模な倒産したりという事件なんで、そうなった後はもう崩壊あるのみで、言ってみればブラックホールも消滅する。ブラックホールは蒸発する。で、同時にですね、そこにいた人たちは、もうどこにも行き場がなくなって、蒸発しちゃうわけですね。で、それを止めたいと思ったら、今度は横型リーダーシップで行くしかないんですよ。で、もう、その基本については前から申し上げている通り、横型といった場合には、誰が上、誰が下ということではないんです。どんなに偉い先生でも、どんな偉い経営者でも、あるいは どんな普通の人でも、まさに横につながって、同じ目線で話をすると。立場が違うから、立場はそれはそれぞれ尊重しなきゃいけませんが、その基本的な考え方として、みんなが横一線に並んでいるんだというのが横型の基本であります。ですから縦型の時代の、まあ、優越感とか縦型の時代の権力意識、権利意識を出している間は、これ横型は無理です。同時にですね、この縦型になってきた時には、横型になってきた時はですね、自分のその思いというものを実現するためには、その皆さんの同意を得なければいけないんです。縦型の場合は、下がどう思うが、自分が権力を握ってればそれで押し通すことができます。反対者を押しのけちゃって。しかし横型になった時は、みんなの同意を得なければいけないから、意思決定のやり方が縦型と全然違ってきます。特に今の縦型は、権限を持った人が 100% 自分で決めちゃえというやり方ですね。そうじゃないんです。今度はみんなで話し合って決めるから、よく揉まなければならないんです。これがよく誤解があるんですが、意思決定が難航することは混乱することだから悪いことだと言います。そういう人が多いんですが、これは縦型の弊害です。縦型の時代はそんなことやると大変だという人が多いんですが、横型っていうのは、いつもみんなが右往左往し、いろんなことを言ってるのが普通の状態です。要するに横の秩序を作ろうとして、皆さんが働きかけ、それから自分たちのこの意見のこう調査をやってる、これがいわゆる混乱していると言われる状況なんですね。だからその何をしようかということで右往左往してるっていうこと自身が、実は横型に何かが始まってるっていうことなんです。で、それがね、崩壊の混沌なのか、新しい横型の秩序に向けての混沌なのか、ここが実は大きな違いで、横型の秩序に向けての混沌っていうのは、必ず真ん中に誰か人がいるっていうことがあればそれでいいんです。すなわち、混乱、混沌って言われているものの真ん中に腹を据えて、この道を押し通すという人がボーンと座っていれば、その人の周りで混沌はやがて秩序に変わってきます。要するに崩壊していく時の混沌というのは真ん中に誰もいないんです。だからほっとけばそのまま蒸発しちゃうだけなんだけども、創造クリエーションに向かっていく時の混沌というのは、その真ん中にちゃんと座っている人がいますから、 で、この人はとにかく花を据えてなければいけない、弦を左右にしてはいけない、それから右往左往してはいけない、来る者拒まず去る者追わず、来る者拒まず去る者追わずで、組織論を優先するんではなくて、人々の意思と気持ちを優先して、そしてまさに忠助です。その思いやりと真心、真心と思いやりできっちり真ん中座っていれば、こういう調整混沌というものはやがて秩序を生んでいくんですね。だから、まあ言ってみれば、混沌の海から秩序を作るその一番初めみたいなもんで、とりあえず横型の今みたいな時期は、真ん中にちゃんと誰かが座ることです。腹が座って、中女、真心と思いやりあの人が真ん中に座る。それさえ、とりあえずできれば、で、それをとにかく続けてさえいけば、必ずその前に渦ができてきて、渦が形になってきて、組織はきっちりするという状況だと思いますね。したがってですから、あまり細かいことを慌てていろんなことをやるよりも、むしろこういう時はですね、思いのきっちり合った人は真ん中に来ないと無理なんですよ。だからその慌ててなんか組織作って横型でね、とりあえず手握ってみましたって言ってもね、非常に儚いものになることが多いんです。結局利害損得のその横型でも始まらないしね、お互い本心がわからない間の、まあ自分で自分の本心がわからない人が最近多いわけですから、そういうってのはなかなか難しいでしょ。そうなってくるとあんまり慌ててもしょうがないんで、とにかく一番真ん中の人が気色を鮮明にしてどんと動かない体制作る、ここまでですね。でもこれもなかなか大変なんですよ。要するに今までのいろんな経験を踏まえて、私はこの旗で行きますと、押し通しますと、なおかつそれをですね、強制して自分の利害損得でやるんではなくて、真心と思いやりでやるってわけですから、それはなかなかの人格者じゃなきゃダメなんですよ。でもまあ日本って人格者結構いますから、今の上の方にいないだけですよね。今の上の方ってのは逆なんですよ。一番下のやつが一番上に行ってるから、だから今上見るとね、とんでもないの分かるんだけど、いや、それは上下逆転してるだけですから、下の方にいますから、下から上持ってからうまくいくんで、それは日本はもともとそういう人たくさんいますよね。で、その人が、はっきりと言わなきゃダメなんです、こういう時は。今までの立て方の時代はね、次は何かしたいっていう人がはっきり物を言うと、叩かれたでしょ？弾かれたから、だから言わなかったわけ。でももはや違うんです。こうあるべきだ、こうしたい、こうしましょうということを、はっきりと言わなきゃダメなんです。これね、どんなに思いがあっても、横型の場合は、真ん中の人がしっかり言わないと、特に今みたいな時代は、何も始まりません。ですから、ここは、やはり、どんな人でもですね、真ん中たる人は、必ず自分の言葉で、自分の言葉で自分はこうしたいんだと明確に言ってください。で、これはね、利害損得で言ったらうまくいきません。こんなこと言ったらね、調子悪いんじゃないかとかね、こんなこと言ったら選挙に落ちるんじゃないかとかね、そういうこと言うからね、ダメなんです。真心ってやつはね、選挙でも経営でも必ず通じるんです。なんていうかな、魂の叫びみたいなものが出てくると、選挙で言ったらですね、投票所に行くつもりのない人が投票所に来るんです。投票所に行くつもりの人をですね、こっちを持ってこうとかあっちを持ってこうというのはその選挙戦みたいなこと言うけどもね、違いますよ。今とにかくね、投票所に行かない人がすごく多いんだから、投票所に行かない人を連れてくるためには魂に訴えるしかないんです。なるほどと、こう一瞬の言葉にこう魂が宿ってくれば、投票所に行くつもりのない人が投票所に行きますから、番狂わせでそういう人が当選するんです。そういうもんでありますから、ですからそれは今選挙の話ですけどもね、経営でも全部同じなんですよ。あるいは地域おこしでも、地域政党作りでも全部同じで、企業でも同じだよな。とにかく真ん中の人は、今回は、これから先はしっかり自分の言葉で、利害損得抜きに自分の意思を語ってください。で、それやるにあたってとにかく自分で腹を据えなきゃダメです。もうこっから先ですね、一番真ん中がブレていたらどうにもなりません。ブレればブレるほど、例えば困ってですね、綺麗に回ってるときは中心の軸全くブレないでしょ。ところが勢い余ってくると中心の軸が左右に傾いてゴロンとコマが倒れますでしょ。だからその中心の軸が動き始めたらこれコマが倒れる寸前なんですよ。だからそれではね、何も始まりませんので、ですから真ん中にいる方は非常にここは心して自分の意思を語ると同時に腹を据えてください。それからやはりこの腹を据えて何かやるときにね、自分の利害損得や自分の権力金でやったら、それは必ず出ちゃうんですよ。何のことない、あの人自分のその利害損得で言ってんだけだろうってことがバレちゃったら、だから誰も来ないんです。だから結局のところ、横型リーダーシップ、こういう 大きな転換点の大きな枠組みを横で作る場合には、無視、私がないということ、躊躇ということ、真心と思いやり、これで真ん中持ってこないと、そら大きな渦は作れないですよ。明治維新みたいな渦とかね、あるいはその戦後の日本の再立ち上げみたいな渦っていうのは、そら真ん中が、真ん中に私っていうものがあったら、それは絶対無理ですから。それから大きな産業の、企業の立て直し、あるいは産業の立て直しも全部同じ。真ん中に私っていう人があったら、それは誰がついてきますか。だからここは、やはりその真ん中っていうのは、私がなく、そして躊躇でなければいけませんから、まあ、わかりやすく言えば人格者を立ててください。ただ人格者で腹が座ってないとダメなんだよ。腹が座ってる人格者なきゃダメなんだ。多分いるはずなんです、あっちこっちに。腹の座った人格者っていうのを引っ張り出してきて、多分今そういう人たちは埋もれてるんです。埋もれてるか誤解されてるっていう状況で、今回の縦型の統制の時代に生き流れてきたんですね。この強烈な縦の時代に生き流れたらなかなか大変なことだから、まあそれはいろんな知恵があって、ね、その隠れながらいろんなことを言いながらやりながら生きてた人もたくさん、多分たくさんいると思うんです。でもこれからいよいよ本番なんだから、まあそういう人格がしっかりしていて、腹の座った人は見つけてきて、真ん中に立てると。で、そこで渦を作っていくと。そうすると、魂の訴えをしていくと、社員さんでもお客さんでも、それこそ有権者でも、関心なかった人が関心向けてくれます。利害損得で選んでる、どっちがいいかなって選んでる人を相手に今商売してますよね。だから高いとか安いとか言いながら、選挙だったら、与党引くか野党引くか、あるいは自民党の中どっちの候補かっていうのは、これ利害損得関係者の中でのその勢力争いでしょ。それいくらやってもダメなんです。本当に横型リーダーシップはそこにない外側の人を集めていくんです。だから関心ない人を集めていくんだから、利害損得の話をしても全くそれは通用しません。魂に訴えなきゃダメなの。魂に訴えて初めて外側の人たちがやってきますから、魂の訴えは何度も何度も言いますが、躊躇、真心と思いやりであり、腹が座ったってことである。そこがまず基本であります。だからそこさえちゃんとしていれば、この大混乱の中で政治の立て直し、企業産業の立て直し、地域の立て直し、それはね、なかなかそれはかっこよくていかないかもしれないけども、まあ力強くやがて進んでいくでしょうね。そういうふうに考えていきますと、本物の意味でのリーダーシップの大転換になると同時に、横型リーダーシップのその本当に天地創造の始めみたいな部分が今の状況なんです。ここが一旦始まった後は、前から研修で申し上げているようなリーダーシップ理論をフルに駆使してください。前から研修で申し上げているリーダーシップ理論をフルに駆使していけば、今度はそれはあまり難しくありません。なおかつ今度は方法論の比率が高くなってきます。方法論の比率が高くなってくるから、これは多くの人にとってみればそんなに難しいことではありません。普通の人が、方法論を学ぶことによって、まあね、合格点以上の成果を出すことは決して難しくないんですね。ただとにかくその一番初めのところなんですよ。一番初めの躊躇が分かる人格者で腹据えた人を真ん中に据えるっていうこと、ここを今やる時期です。今ここやる時期で、だからそれさえできればその次に行くという、そんな段階なんですね。まあ国内はなんとかしてなると思いますが、しかし世界を見ると、果たして躊躇の思いやりがあって腹の座った国があるかどっか大統領いるかというと、ちょっとね。ということは国民国家の時代は終了したってことです。そういうリーダーがいないところはこれにて終了なんです。だから国民国家にはもはや躊躇もそれから腹もないっていう世界だから、このシステムそのものが終わり。じゃあ金融にいるかというと、国際金融市場ないね。躊躇もない、腹もない。だから国際金融システムはこのまま混乱が続くだけです。要するに立て直す人がいないんだから消えていくだけなんですね。これしょうがないわけですよ。誰も次にならないわけでしょ。でそうなってくると、今度は金が続かなくなってくるから、大企業でも政府でも行き詰まってくるわけですよ。そうすると金をもらえるからという、ただそれだけの理由で政府につながっている人たち、政府につながっている企業もこれで終わりということになってきますから、まあだから本当にこの縦の統制がこうやって崩れていくときっていうのは、横をやっていかないとそれっきり終わりになっちゃうんですよ。なんかみんなね、甘く考えてんだけどね、大変なことなんだ。今ね、動き早いからね、それこそ1年2年もあってもすぐ結論出ちゃいますからね。だからやっぱりこの次をどこで作るか、まさにその人格者で腹座った人がどこに動くか、ここが次のポイントなんです。 そういう人たちはどの国でもどの民族もちゃんといます。だからそれが国民国家だとか、あるいは金融市場だとか軍だというところにはならないということですね。他のところ行くわけで、だからそれがやはり時代が変わってるって証拠なんですね。だからやっぱりどこに行くのかというところをよく見てると次見えると思います。とそうするとやっぱりそれはもう横型であり、ネットワークでありね、それからやっぱり大自然との共生であると、もうそこは厳然として揺るがないものがあると思いますよ。もうそれは全世界30年ぐらい緩やかにそういう方向に動いてきていて、でこの10年ぐらいさらにまたそれが加速したと見えるんですね。まあ、そんなことでありますから、どうぞ皆さんですね、元気を出してこの先ね、横型にやっていきましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、未来を作る横型リーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。